16ページお知らせ。町民の皆さんにお知らせしたい情報をぎゅっと凝縮して掲載しています。補正情報。都市計画案の縦覧を行います。市街地再開発事業に係る都市計画法第17条第1項に基づき、都市計画案の縦覧を行います。案1、大和都市計画第一種市街地再開発事業の決定。案2、大和都市計画高度利用地区の決定。縦覧期間、決定次第町ホームページでお知らせします。縦覧場所、観光まちづくり推進課窓口。縦覧図書は町ホームページから閲覧することができます。意見の提出方法。案に意見のある町内在住者や利害関係人は、住所、氏名、連絡先と案名、案への意見の用紙とその理由を書いた文書、俵本町長宛てを、郵送か持参。問い合わせ提出先、郵便番号 636-0392、俵本町 890-1、 観光まちづくり推進課。電話 34-2085。 資源回収団体育成補助金交付制度。再生可能な一般廃棄物の回収活動を行う団体に対し補助金を交付することにより回収活動の活性化を図るとともに、ゴミの減量と資源の有効利用及びゴミ問題の意識の向上を図ることを目的としています。対象者、町内の自治会、生活学校、子ども会及び PTA などの地域住民で組織する営利を目的としない団体。資源回収活動を年度内に2回以上自主的に行うことができる団体。対象資源、古新聞、雑誌、段ボール、紙パック、古着、アルミ缶。補助金額、当該回収資源の重量1キロにつき5円。提出書類、清掃センター環境管理課で受け取るか、町ホームページから入手してください。申請方法、年度初めに清掃センターで資源回収団体登録を行ってください。請求方法、年度内の資源回収活動終了後、資源回収団体育成補助金交付請求書に回収実績を記載して、支払金口座振替依頼書、回収業者の仕切り伝票、計量証明書とともに、清掃センターへ提出してください。問い合わせ、清掃センター環境管理課。電話 33-5003。 清掃センターからのお知らせ。3月21日祝日は町内収集の休業日です。この日はゴミの収集を行いません。ゴミの持ち込みも受け付けていません。3月は有害ゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜、木曜日の地域、3月9日金曜。燃えるゴミの収集日が火曜、金曜日の地域、3月15日木曜。午後1時までに燃えないゴミの集積場にゴミを出してください。住民の皆さんのご協力により環境が守られています。有害ごみの分別排出にご協力ください。なお、中身の見える袋、透明の袋に入れて出してください。白熱電球やライターは入れないでください。問い合わせ、清掃センター環境管理課。電話 33-5003。17ページ、健康、福祉。 老人無料入浴利用券の交付。3月27日火曜から町内の公衆浴場五甲温泉の入浴利用券の申請を受付し交付します。対象、町内に住所を有する65歳以上の人、年度途中に65歳になる人は誕生日以降。申し込み方法、本人確認ができるもの、免許証、保険証など印鑑を持参し、長寿介護課高齢福祉係へ。五甲温泉の利用について、五甲温泉には駐車スペースはありません。車での来場は近隣住民のご迷惑となりますのでご遠慮ください。利用できる曜日、火曜、木曜、土曜日。なお、祝日は老人無料入浴利用券を使用できません。問い合わせ、長寿介護課、電話 34-2103。 催し、講座、こんぐり応援団チャリティーコンサート。昨年大盛況だったアンコールコンサート、フラメンコとバイオリンと洋楽、ダイナミックなフラメンコに酔いしれてください。日時、4月8日日曜、会場午後1時30分から、開演午後2時から。場所、弥生の里ホール。入場料、前売りチケット1000円、当日チケット1500円。なお、収益金はどんぐりの活動資金にさせていただきます。出演、カクテル。ゲスト、バイオリニストキムユリ、ダンサー松尾カリン。主催、どんぐり応援団中山佳代子。問い合わせ、中山、電話 32-2277。 第6回楽しいこと見つけたい2018四季軍の輪、体験、挑戦、楽しもう。自分の名刺を持ったことある？クッキー1枚の重さって知ってる？貝ボタンを積んだことあるかな？みんなで体験、挑戦してみよう。日時、4月14日土曜、午前10時から午後3時。場所、川西町中央公民館、欅ホール。対象、四季郡在住の人。内容、体験型ブース。地元和太鼓サークル演奏。福祉事業所による受産品の販売など。参加費無料。主催、四季郡地域自立支援協議会。QR コードがあります。問い合わせ、健康福祉課障害福祉係。電話 34-2090。 イベント情報、弥生の里ホール。北中学校吹奏楽部第3回演奏会感謝。入場無料。たくさんの支えと応援をいただき、今年度も充実した活動をすることができました。音楽ができる喜びと、あふれる感謝の気持ちを音楽にして演奏会を開催します。部員一同、皆さんのご来場を心よりお待ちしています。日時、3月21日、祝日。会場、午後1時。開演、午後1時30分。問い合わせ、北中学校吹奏楽部山田。電話 33-3951。 田原本中学校吹奏楽部第7回定期演奏会響き。入場無料。この演奏会も皆さんに応援していただいて、今年で7回目を迎えることができました。地域の皆さんに愛されるバンドを目指して精一杯演奏します。ご来場を心よりお待ちしています。日時、 3月25日日曜。会場午後0時30分。開演午後1時。内容1部シンフォニックステージ、2部企画ステージ、3部ポップス合同ステージ。問い合わせ田原本中学校吹奏楽部秋田、電話 32-2585。 18ページ催し講座。青年貢献制度って何？青年貢献制度は、高齢者や認知症の人、障害のある人の権利を守る制度です。判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理、福祉・介護サービスの手続きが難しい場合があります。このような判断能力が不十分な人を保護・支援するのが法定貢献制度です。任意貢献制度は、現在、判断能力が十分ある人が、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約する制度です。この講演では、町職員による劇を行い、司法書士の森田さんが分かりやすく解説します。日時、3月28日水曜、午後2時から3時30分予定。受付、午後1時30分から。場所、町民ホール。講師、森田総合法務事務所、司法書士森田信義さん。対象、65歳以上の町民またはその家族。定員70人。定員になり次第締め切り。問い合わせ申し込み、3月20日火曜までに電話またはファックスで、長寿介護課、電話 34-2052、 ファックス 33-8220 へ。福祉作業所のガレージセール。奈良大東会では、地域との交流を図るため、作業生が無農薬茶やリサイクル品などを販売します。日時、3月30日金曜、午前10時から午後1時。問い合わせ場所、千代 1221-1、田原本町福祉作業所、電話 33-5824。今やろう防災アクション第9回。住民参加型ハザードマップ作りに参加しましょう。住民参加型ハザードマップは、洪水ハザードマップのような行政が作成したハザードマップとは異なり、住民の手によって作成されるハザードマップのことです。住民の皆さんによってハザードマップを作成する意義は、地図作成の過程で地域の環境をよく知ることができる点にあります。近年は土地の改変や宅地開発が進み、地域の景観も変貌しています。さらに短時間に多量の降雨に見舞われる集中豪雨が頻発しており、全国に目を向けると、長年ここに住んでいるが、こんな災害が起こるとは思っていなかった。という話がよく出てきます。住民の皆さん、街歩きを通じて住民参加型ハザードマップ作りに参加しましょう。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。 職募集。触れ合いと学びの農業体験広場、開放農園利用者募集。四季の高等学校内、触れ合いと学びの農業体験広場、愛称さんさん広場の開放農園について、平成30年度の利用者を募集します。募集期間、 3月5日月曜から16日金曜、土曜日曜日を除く。募集人数9人。応募者多数の場合は抽選で決定。使用期間4月7日土曜、開園式後から平成31年1月31日木曜。使用時間原則午前8時から午後5時。使用内容1、栽培作物は草花類や野菜類などの一年生植物に限ります。2、使用面積は1人当たり約10平方メートルです。区画は指定します。3、自由に栽培収穫できます。ただし別途定める使用上の注意事項は必ず守っていただきます。使用料無料。ただし種苗代、用具、肥料などは自己負担。申し込み方法、所定の使用申請書と連絡用はがき、自宅住所、宛名を明記を、式の高等学校事務室へ提出してください。申請書は同校事務室にあります。その他、利用者は3月末に決定し、はがきで通知します。なお、開園式当日、使用上の注意事項などについての説明会を実施した後、使用していただきます。問い合わせ、式の高等学校開放農園係、担当滝内、電話 32-2281。 19ページ、シルバー人材センターに登録して仕事をしませんか？シルバー人材センターは、フルタイムで働くことは希望しないが、臨時、短期的な仕事を希望する人に、地域より寄せられた様々な仕事を提供する団体です。あなたも働くことで健康の増進や仲間づくり、また追加的な収入を得て充実したシニアライフを送りませんか？センターへの会員登録方法。四季郡内に居住する健康で働く意欲のある60歳以上の人。センターで入会説明を受け、入会申し込み書を提出した人。会費及び保険料を納入した人。センターが引き受けている仕事の例。民間企業での軽易な一般作業。包装、梱包、部品の組み立て。スーパーの商品の品出し、惣菜製造作業など、草刈り、剪定、建物清掃作業など。入会説明会、開催日時3月13日火曜、午前の部10時、午後の部2時。開催場所、坂手348-1、超埋蔵文化財センター内、四季郡シルバー人材センター2階会議室。なお、これ以外でもお気軽にセンターへご相談ください。問い合わせ、公益社団法人、四季郡シルバー人材センター。電話 34-2054。結果を公表します。広く行政情報を公開し、事務事業の執行の透明性を確保する一環として、工事などの入札結果をお知らせします。消費税及び地方消費税込み、物品製造等、落札日、担当課、件名等、場所、落札業者、予定価格、落札金額、業者数の順です。1月15日環境管理課、田原本町浄化センター DOORP 水質分析系年次点検業務委託、浄化センター内、 株式会社陽光社213万3000円、205万2000円、5社。落札日なし、総務課。庁舎、阿波消火薬剤交換充填等業務、田原本町 890-1。 入札中止。1月15日、教育総務課、田原本町立小中学校屋内消火専用ホース、扇一番地の1、他6カ所、株式会社明星、132万408円、85万2120円、5社。田原本町立北小学校家庭科室電磁調理器、鍵155番地地内、加藤電気設備、229万6080円、164万1600円、6社。落札日なし、田原本町立小学校防犯カメラ、扇一番地の1、他4地内、落札業者なし、296万8920円、落札金額表記なし、6社。1月15日、文化財保存課、遺構展示情報館事務室等備品、唐子98番地の4、ほか、株式会社鍵岡、212万3496円、109万1880円、5社。防災課、防災資機材、田原本町防災倉庫5箇所、株式会社三好、185万6520円、78万7860円、5社。災害用備蓄品、田原本中学校ほか17箇所、株式会社三好、99万3600円、638280円、5社。1月22日、健康福祉課、ふれあいセンター入浴リフトおよび搬送車、為川北方115番地の6、株式会社いかりとんぼ、332万6400円、287万2000円、1社。障害教育課、防潮ネット修繕業務、青垣障害学習センター中村建設、97万2000円、70万7400円、7社。建設工事、落札日、担当課、工事名、場所、落札業者、予定価格、落札金額、業者数の順です。1月23日、総合制作課、農政土木課、文化財保存課、唐子鍵遺跡整備事業1工区、園路舗装ほか工事、唐子鍵ほか地内、株式会社清川組、3546万6120円、3154万6800円、6社。総合制作課、唐子鍵遺跡整備事業2工区、園路舗装工事、唐子鍵地内、日本道路株式会社奈良営業所、3343万7880円、2972万4840円、6社。農政土木課、唐子12号線ほか舗装工事、唐子地内、株式会社堂浦土木、1009万3680円、 887万3280円6社。八田舗装工事、八田地内安井建設株式会社399万3840円、351万4320円6社。万田舗装工事、万田地内株式会社道浦土木449万1720円、394万7400円5社。教育総務課、農政土木課、田原本幼稚園駐車場整備ほか工事。朝日町地内東洋建設1767万6360円、1561万3560円11社。農政土木課、水道課、西武田万田線道路改良等工事、平野地内東洋建設1038万6360円、917万2440円20社。農政土木課、西稲水路整備工事、西稲地内株式会社鍛冶商535万6800円、471万960円9社。神楽寺水路整備工事、旗野小地内大成クレーン工事株式会社241万9200円、213万7320円12社。総務課、契約検査係、電話 34-2108。
20ページ、子どもの成長を願って、健やか親の子どもへの適切な関わり方。今日、青少年健全育成推進協議会家庭教育部研修会が昨年12月6日に行われ、幼稚園から中学校までの保護者と助言者を含め111人が参加され、子育ての実践や悩みを交流されました。本年度は親の子どもへの適切な関わり方をテーマとして、幼稚園1、2、小学校1、2、中学校の5分科会に分かれ、助言者を交えて熱心な意見交換が行われました。幼稚園分科会では、親子のコミュニケーションの取り方、小学校分科会は子どもの自主性を育てよう、中学校分科会は家庭での約束というテーマで話し合われました。幼稚園分科会では、ご飯を一緒に食べたり、お風呂に一緒に入ったりするだけでも十分なコミュニケーションになる、子どもを認めてあげ居場所を作ってあげることが大切、小学校分科会では自主性を身につけるには時間がかかるが経験が必要である、いろんな経験をさせてあげることが自主性を育てる、中学校分科会では親が寄りすぎても離れすぎてもダメで、適切な距離感が大事、父親の役割が大切になってくるというような意見が出されました。いずれの分科会も、親子のコミュニケーションが子どもの成長に大きく関わっており、子どもに応じた対応をすること、何よりも親が元気で笑顔と余裕を持って子育てにあたること、家庭が温かいことが大事だということが共通した内容でした。子育てに悩みながらも創意工夫して楽しい家庭づくりに奮闘されている保護者の皆さんの姿がうかがえ、有意義な研修会であったと思いました。さて、本年度も青少年健全育成の集いを3月11日日曜、 午後1時30分から弥生の里ホールで開催します。5つの自治会が1年かけて自治会での子どもとの絆づくりを進めてこられた実践報告をしていただきますので、自治会での活動に役立てていただければ幸いです。後半には俵本中学校吹奏楽部の演奏や町内合唱グループと参加者全員での合唱を行い、楽しいひとときを過ごしたいと思います。ぜひご来場ください。障害教育課内町青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 就職募集。統計調査員として活動してみませんか。町では各種統計調査において調査員として活動していただける人を随時募集しています。調査票の配布や回収などを行う調査員の仕事は統計調査の最前線であり、土台となる重要な部分を担っています。興味のある人は登録をお願いします。統計調査員の仕事、標準的な調査。1、調査員事務打ち合わせ会への出席。2、担当調査区域と調査対象の確認。3、調査票の配布、記入依頼、回収。4、集めた調査票の検査、整理。5、調査票などの関係書類の提出。報酬、調査の内容、件数などにより支払われます。問い合わせ、申し込み。印鑑を持参の上、広報課、情報発信係。電話 34-2069 で登録申請書類に記入してください。登録資格など、詳しくはお問い合わせください。福祉の就職総合フェア2018。奈良県の福祉・介護職場の合同求人説明会です。日時3月17日土曜午前10時30分から11時30分業界研究セミナー、正午から午後3時30分魅力ワクワクブースで面談。場所、橿原ロイヤルホテル2階。対象、平成31年3月卒業予定の大学、短大、専門学校生などで福祉職場に就職希望の人。福祉・介護職場への就職や転職希望の人。福祉の仕事に関心のある人。参加費無料。事前申し込み不要。業界研究セミナーキッズルームのみ要予約。履歴書不要。入退場自由。問い合わせ県福祉人材センター、電話 29-0160、 ファックス 29-6114、QR コードがあります。お知らせ。赤い羽共同募金。昨年10月から行いました赤い羽共同募金運動にたくさんのご協力をいただきありがとうございました。お寄せいただいた募金は総額63万5168円でした。この募金は地域福祉の推進のために使われます。問い合わせ、町社会福祉協議会内、町共同募金委員会、電話 34-2118。 21ページ、世界自閉症啓発デー、 発達障害者週間。毎年4月2日は国連で定められた世界自閉症啓発デーです。また日本では4月2日から8日の1週間を発達障害者週間とし、自閉症をはじめとする発達障害について多くの人に理解を深めていただく機会としてます。発達障害を持つ人は障害を持っていることが外見から分かりにくいため、行動や態度が誤解されることがあります。この機会に発達障害について考えてみませんか。問い合わせ、健康福祉課障害福祉係、電話 34-2090。 献血バスが田原本町にやってきます。皆さんの継続的な献血協力が、輸血を待つ患者さんへの安定的な血液供給を支えています。ご協力をよろしくお願いします。日時、3月22日木曜、町役場、午前9時30分から正午、午後1時から4時、記念品、洗濯用洗剤、ボックスティッシュ、未箱プレゼント。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課、電話 0743-56-6100。 善意銀行1月分。皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。匿名2000円。問い合わせ、町社会福祉協議会内、田原本町善意銀行、電話 34-2118。生活安全ニュース。奈良県警察ナポくんメール。県警察では情報配信システムを活用したナポくんメールにより、犯罪発生情報や不審者情報、子どもや女性に対する不審者情報などを発信して注意を呼びかけています。まだ登録されていない人は、この機会に登録していただき、すでに登録されている人は、家族や友人などに紹介し、登録を進めていただきますようお願いします。ナポくんメール登録方法。登録方法1、QR コードがあります。スマートフォンや携帯電話で QR コードを読み取り、サイトに接続後、手順に従って登録してください。登録方法2、napo-m@sg-m.jp にからメールを送り、返信されたメールに記載されている手順に従って登録してください。問い合わせ、県警察本部、電話 0742-23-0110。 マナーアップ大和路2018。県警察では県民の皆さんの交通事故防止の徹底を図り、交通死亡事故の発生を抑え込むことを目的に、マナーアップ大和路2018を展開しています。交通安全大和路の実践、大和路の夜、夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯、待った飲酒運転、ハンドルキーパーで安全安心と、止まって譲ろう、横断歩道は歩行者優先、自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転、交通安全大和路を実践して交通事故を起こさない、 交通事故に遭わないよう気をつけましょう。問い合わせ、天理警察署、電話 074362-0110。 小役場と青垣障害学習センターに公衆無線 LAN Wi-Fi スポットを設置しました。俵元フリー Wi-Fi マークがあります。町民や観光客などに観光情報などの行政情報取得の利便性向上や災害時における通信環境の確保を目的として、町役場本庁舎と指定避難所である青垣障害学習センターに公衆無線 LAN Wi-Fi スポットを設置しました。 Wi-Fi に接続できるスマートフォンやタブレットなどの端末があればどなたでも無料で利用できます。設置場所、町役場本庁舎1階アトリウム通路、2階通路の周辺、3階議会事務局前周辺、青垣障害学習センター図書館、弥生の里ホールなど。認証方法など詳しくは QR コードへ。 QR コードがあります。問い合わせ、総務課財産管理係、電話 34-2114、 生涯教育課施設管理係、電話 32-6191。